まっこと人物辞典
第532ページです。
はい、今日はですねデビュー20周年を迎えられましたピアニスト崎谷明弘さんにお越しいただきました。崎谷さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
どんな20年でした？
そうですね、まあもうがむしゃらになんとか進んできたというのが、まあ、これからどうしようかっていう、
まあ、これ好きな道やからよろしいやんね。
そうですね、まあ最初はでも本当になんか好きとか嫌いとかでもなく、まあ何かまあやらないといけないからやってきたみたいなところがあった
と思うんですけど。もともとどこのご出身です？
西宮生まれで神戸にもう0歳からずっといるので、
はい、神戸、まあ、神戸どの辺です？
中央区の方です。
あ、ど真ん中、
はい。
中学校はどちらですの？
中学校は附属住吉、今はもうないんですけど、はい、
小学校もですか？
小学校、中学校と、はい、住吉、三陰の方に行っておりました。はい、
まあ、そしたらそれも学校神戸市東灘区やもん ね、
ね
そうです。
でそこから高校は？
高校は県立西宮高校の音楽科に進みました。
音楽をやろうというのはいつ頃考えられますか？
もうそうですね、皆さんその音楽科に行ったらって思われるんですけれども、うん、やっぱ高校入ってる途中ぐらいですかね、決断というか。
そこまで考えずに音楽科行ってしまった。
そうですね、
それはまたなん、あんまり珍しいんじゃないですか。
さっきも、まあ、ちらっと冒頭でも言いましたけど、なんか好きだからとかいうところでもなく、
はい、
まあ基本ちょっとやっぱサボりなんですよ私ね。
だから、まあ、
それは人間みんなそうです、はい、そうです。
からまあ音楽は、はい、まあそこそこそんな自分で言うのはあれなんですけどできたので、
うん、
それだったらまあそれで高校受験も、うん、めんどくさいしっていうのもあったし、
勉強しん
どいし、そうですね、まあそこで行ってみて、まあ勉強するならまた考えたらいいかぐらいのつもりで行かせてもらったんですね。
行ったら良かったですか？
良かったですね、やっぱり、もちろん中のカリキュラムも良かったんですけど、ね、音楽のやっぱり仲間というかね、先輩後輩も含めて在学かぶってない人たちも含めて、うん、いろんなことをやっぱりやろうってなると、うん、すぐにこうね集まったりこう声もかけやすいし、なんかそういう面ではすごく貴重な3年間でしたね、ま
あ、県西兵庫県内で唯一音楽科のある高等学校でね、
そうですね、
まあ、行くとこう普通の中学生の間ではこんな話しても通じひんみたいな音楽の話とかもそこ行くと通じるっていうのもあったんじゃないですか？
そうですね、まあ、うん、今、まあ、20年、20周年ですけど今話題ってもう音楽の話しかあんまできないので自分もね、だからそうなると、まあ、そういう音楽仲間がいたということがね、うん、まあ、当時から多分そうだったと思うんですけど、ありがたかったんじゃないかなと思いますね。
音楽をやりたいって気持ちがあって音楽家行ったと違ういうことですけど、ほなピアノは
いつから
なんでピアノ選ばれたの？
まあ、ピアノは本当に小学校1年生からスタートしたんですけど、
ご自身が習うと思って習ったんですか？
いえいえ、親にやらされてたんですよ、うん、まさに。で、まあ、音楽教室 の、 その幼児科っていうところに通っていて、うん、まあ、なんか音楽をなんか面白いものを持ってるからちょっと専門的にピアノ頑張ったらどうっていうふうに幼稚園の時に言われて、うん、で、ピアノをちょっと厳しい先生のところについてたんですけど、まあ本当に厳しかったですよ。一応もう弾かない時もありましたけど、まあ、昔ですからね、レッスンの中で。でも本当に、まあ、そのおかげでね、こうなんか基礎というか目処がついて、まあ、中学校高校と進んでいって、で、まあ、高校の頃にちょっと受けたコンクールで、うん、審査に来られてたフランス人の先生、ジャック・ルビエさんっていうんですけど、が、まあ、ちょっと留学しないかっていうふうに誘ってくださって、まあ、それで
何のコンテストやったんですか？
ピティナピアノコンペティションの特級っていう部門があるんですけど、そこで銀賞をいただいて、で、そこで、まあ、それもまあ音楽好きだからっていうのももちろん、まあ、あるちょっとあるんでしょうけど、まあ、声かけてもらえるならいけるんちゃうかと、
うんうん、
まあ、そういった とこですよね。
ほんでフランスへ。
そうですね、
どこ行きましょう、はい、
パリに、パリ、高等学院の方で、うん、4年間勉強させてもらいました。
おいくつからおいくつですか。
高校卒業して1年、そのルビエ先生が、まあ、学校も席があるので、うん、持てる生徒の数が決まっているので、はい、1年間は待ってほしいと、数の関係、うん、なので1年、まあ、何もブラブラしてその後受験をして、だから高卒して次の年ですかね、2008年から、
これいわゆるパリ音楽院ですか。
はい、そうです、うん、コンセルバトワールです。
コンセルバトワール。それでそこで何年、
4年間おりました。まあ、ちょうどそのルベ先生が、退任されるというところもあったので、うん、まあ、切り上げてというか、で東京の方に、大学院の方に進んだんですけど、
東京芸大の大学院に、
はい、そうです。
あ、なるほど。
どうでした、パリの音楽院の体験とか教育と、東京 の
芸大、
うん、芸大の中比較して。
まあ、なかなか生放送なので気をつけながらと思いつつ、はい、まあ、なかなか今の、それぞれ先生によってもキャラクターが違うと思うんですけど、私がよく思うのはパリでは本当に高度な基礎っていうのを叩き込んでいただいたと、うん、楽譜をこうどう、まあ、正確にこう表現していくのか、うん、そこに書かれた情報をどういうふうに読み取って適切に、どういうふうに弾いたら適切なのかってことを教えていただいて、うん、で芸大の先生はもうもちろんルビエス先生もアーティストなんですけど、やっぱり芸大先生はもうすごい演奏家だし、うん、指揮者だし、佐古明義先生っていうんですけど、本当にいい音楽を 毎週こう与えてくださるんですけど、どういうふうにじゃあそれを自分でやるのかはやっぱ考えないといけない、ね、だから、僕は、まあ、すいません、自分芸大を受けたいという子も持ってるんですけど、順番が先がパリで良かったなっていう思ってます。
そうなんですか。
まあ、それはそらその先生にもよると思う、
ね、おっしゃるとですね、
うん、はい、あ、順番的なところも、
うん、やっぱりそのテクニックか芸術成果というのは両方必要で、
そうでしょうね、
ねえ、難しいとこですけどね。で結局その後もう演奏家として20年横ですか。
そうですね、私その20年というと、中学校2年3年の時なんですけど、うん、まあ演奏活動、そこでリサイタルとコンチェルトをその年に、うん、2003年にさせていただいて、
何のコンチェルトやったんです。
皇帝を弾きました、メートーベン。
さらば正面から。
そうですね、まあ、最初が皇帝ってちょっと荷が重かったんですけど、すごくいい経験させていただいて、で3年に入って学年がまたがって10月にリサイタルを、うん、させてもらって、で、そこではいろいろ、まあ、ベートーベンのソナタとかも弾いたんですけど、ちっちゃな曲、まあ、中3のリサイタルなので、うんうん、10分ぐらいの曲を並べてなんとか1時間半にしましたみたいなことだったんですけど、まあ、一応そこから音楽活動のキャリアが始まっていって、
なるほど。
で松方ホールさんでは2006年に初めて高3の時にリサイタルさせてもらって、
それは何を演奏されました。
その時もやっぱりベートーベンは弾きましたし、なんかリストも弾いたし、なんかそこら辺はずっと弾いてますね。あと、バッハの平均律とかも、うん、まあ、高校生らしいプログラムだったと思うんですけど、うん、はい、そういう感じで。
今までいろんなそういうコンサートの中で一番印象に残ってるとか思い出のコンサートどんなのがありました。
難しいですね。その演奏リサイタルをしていくって、こう毎回毎回印象深いというか、それに向かって、進んでいくので、こう終わったらもうまた次っていう感じでね、進んでいくので、でもまあやはり松方ホールでリサイタルをしているどこかなんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱりこうもちろんお話をいただいてね、仕事をする、演奏活動するっていうことが私の仕事なんですけど、うん、松方さんっていうのは、まあ一緒に こう音楽プログラムからね考えて、私がやりたい曲をどんどんやっていくというコンセプトでやっている演奏会なので、まあすごくその自分にとってもこうチャレンジをするという、もうもとあるレパートリー弾いてきた曲だけじゃなくて新しい曲も勉強する、うん、まあ、ある意味こう古典のような演奏会なので、まあその中で11回やってますけど、まあ前回にすごく一人音楽祭っていうのをちょっと夜と、昼と夜と2公演全然バラバラの曲目でやって、
どんな曲でした？
ソロだけではなく、ソロは、まあ昼は、商品をやって、後半に、ピアノの連弾と、ピアノ四重奏で、夜は、かなり、ディープなラベルの夜のガスパールとか、シューマンの交響的練習曲とかを含めて、で、また室内楽オーケストラでモーツァルトの20番のコンチェルト弾くみたいな、まあ一人で全部やるみたいな、
2種類の歌大変ですね。
そうですね、まあちょっと、オーバーキャパなとこもあったんですけど、まあ、それをこうチャレンジしたっていう、その節目の、演奏会だったので、そこが、まあ、今言われパッと言われると思い浮かびますかね、はい、
さっきから私ね、さきやさんの手を見させていただいてるんですけれども、ピアニストの方ってなんとなくこう指長いとかめっちゃ手大きいのかなっていうイメージがあったんですが、さきやさんの手って非常に柔らかくて気持ちよさそうな手をされてるんですよね。やっぱりこう何が武器ですか？
まあそうですね、すいません、結構体重が重いもんですから手もプニプニなんですけど、
気持ちよさそうで柔らかいんかな。
武器というのは、まあ、弱点でもあるんですけど、手のこのなんていうんですかね、関節とか腱が僕は柔らかいんですよ、はい、なので、結構こう指と指をこうまたいだり、音声で言うの難しいんですけど、うん、手を広げていくとか、はい、そっちの方が強いので、だからそんなに手のは胴から身ぐらいまでですかね、ギリギリなんですけど、1オクターブと3度ですよね、はい、でも手の大きさの割にはこういろんな形で演奏できるっていうのが、うん、
柔軟性で
強みですかね。
ピアニストの方ってめちゃくちゃモテるって聞いたことがあるんですけど、はい、どうですか？
何を
いやでもやっぱり引き出すとむっちゃかっこいいって
なろうかなと思ったじゃん。
いやでも男性のピアニストは特にめっちゃモテるって聞いたことがあるんですけど。
いやいやモテないですよ。それ
いやいや、
そんなもんここでモテますねんとは言われんや
ろ。ラジオですもんね、言いにくいですよね。失礼いたしました。
いやで、そのまあ印象に残ったもあるでしょうけども、大失敗もありますか、コンサートなんかで。
そうですね、まあその演奏会では、ないんですけど、やっぱり一番印象に残ってる心配は、うん、その中学校の合唱コンクールが盛んなところだったので、
付属、
はい、付属住吉の、うん、その最後の、3年の、まあ、一番要は最優秀狙う時 の、うん、コンサートで、まあ、指揮をしてたわけですけど、
指揮で、
はい、うん、指揮をして、まあ、まさにそこ、はい、いいところで盛り上がるというところでこう鼻血を出しまして、
あら
それは興奮しすぎたんかな、
まあ、興奮しすぎたんでしょうね、
な
んで言うと
たらーっと
たらどころじゃなくてね、はい、もうドバーっとで、制服のワイシャツがもうに真っ白なんですけど、真っ赤っかで、で席なんで後ろお客さんに見えないんですよね、でももうみんなは
クラスメイトたち
クラスメイト顔もう真っ青ですよ、でも大丈夫だから
という、どうした先やと、どうしたどうした先やと
で、まあわっとこう最後曲が終わって振り向いた時に、拍手だったんですけど、まあど静まりましたね。でもまあそれもあって、
う
ん、最優秀賞になったかもしれない。
取れたのは取れたんですね。
良かったですけど、迷惑かけなくて良かったですけど。
不幸中の幸いというか、なんというか。いや
それは聞いてた人びっくりするし、その前に合唱してる人たちはね。
ねえ。
まあ、よく歌ってくださったと思ってますけどね。
顔中ちらだけあって、はい、そうでしたか。まあ、
そんな中で今度このデビュー20周年ということで、
はい、
10月の1日、日この松方ホールで午後3時開演ですね、
はい、
演奏会をされるということなんですが、この演奏会についてちょっと。
そうですね、まあ、20周年ということなので、うん、数遊びをいろいろしてまして、
はい、
まあ、シューマンのフモレスケというちょっとロマ派 の傑作を弾くんですけど、その作品20であったり、まあ、ちょっとチケット代を2000円にさせていただいたりとか、
はい、特別記念料金になってるんですよね、
はい、そのまさに中学校鼻血出した時もピアノ弾いてた高木ひな子さんって作曲家がピアノ弾いてもらってたんですけど、
クラスメートですか。
そうなんです。に、まあ、高木さんはジュネーブの国際、音楽コンクールで19年に優勝されて今も大活躍の作曲家なんですけど、初リサイタルも地域に来てくださってた人で、その方にこう作品を依頼して、神戸の詩人の、竹中さんの詩をモチーフにし、
竹中
育さんですの、よぎりですよね、という
私の詩を遮る、
ごめんなさい、海切り、ごめんなさい、失礼しました、はい、海切りという詩の中の一節から、撮っていただいた作品を演奏します。
これは日本初演ですか。
そうです、一作初演になります。
いいですね、
天才が空った、
ね、竹中育さん、私の先輩です。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
いや、ちょっとじゃあここに向けて今はもう一生懸命準備をされている。
いやもう本当に青いきと息と、まあ、なんとか、
は
い、
シューベルトの4つの即興曲、
はい、
作品90、
はい、
リストのドン・ジョヴァンニの回想、こういうの
も演奏します、
ね、演奏される、
はい、
とても素敵な演奏家になりますので、10月1日です
、はい
はい、ぜひ皆さんお越しください。そして今日なんと招待券プレゼントいただいております。3組6名の方にプレゼントいたしますので、サキヤさんのピアノリサイトル行きたい聞きたいなどと書いてご応募ください。お待ちしております。
よろしくお願いします。
まあ、頑張ってくださいね、はい、いよいよ追い込みで、
はいはい、追い込みで頑張ります。
期待しておりますので頑張ってください、
はい、
今日はピアニストのサキヤ明弘さんにお越しいただきました。佐久さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。